Okay, good morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
おはようございます。Good to be in the house of God.
神様の家にいることは本当に素晴らしいですね。
I'm gonna start on a new series today.
今日から新しいメッセージのシリーズが始まります。
Called God, our promise keeper.
私たちの神は約束を守るお方。
Are you?
あなたは？
So let's read our key verses today.
鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
PowerPoint お願いします。Or did they turn it off here? Okay. So we have two different PowerPoints. Two different key verses today.
鍵となる聖書の箇所が2箇所あります。
Let's read the first one, Hebrews 6:18.
最初の箇所はヘブル人への手紙の6章の18節です。
Okay, せーの。So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Amen.
ヘブル人への手紙の6章の18節です。一緒に読みましょう。はい。神は約束と誓いの両方を与えてくださいました。それは変えることのできない二つの事柄です。というのは神は偽ることができないからです。アーメン。
And our second key verse is found in Proverbs 12:22.
そして二つ目に鍵となる聖書の箇所は箴言の12章の22節です。
Let's say it together.
一緒に読みましょう。
せーの。The Lord detests lying lips, but He delights in those who tell the truth.
はい、では、箴言の12章の22節一緒に読みましょう。はい。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, let your words go deep into our hearts and minds today.
主よ、どうぞあなたの御言葉が私たちの思いの中に、私たちの心の中に深く入っていきますように。
Holy Spirit, we invite you to speak to us today.
聖霊様、今日あなたを歓迎いたします。どうぞ私たちに語りかけてください。
Let your word transform our hearts and our minds, Lord.
そして私たちの思いを、心を変革してください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.Amen. So this, is a kind of a different series, maybe.
ちょっと今までとは違ったメッセージのシリーズかもしれません。
It's a series where we're going to see the greatness of God.
このメッセージのシリーズの中で神様の偉大さを見ることができるでしょう。
But it's also a series about thinking about ourselves.
そしてまたこのメッセージのシリーズの中で自分のことをもう一度見つめ直す機会がやってくると思います。
But it's also a series how God wants to transform our hearts and our thinking.
そしてまた私たちの思いを心を神様が変革したいということがわかるメッセージのシリーズだと思います。
Because the great news is that God is a great promise keeper. Hallelujah.
というのは素晴らしい知らせというのは神様は偉大で約束を必ず守るお方だからです。
But He created us to be like Him.
そして神様は私たちもそうなるようにと作りました。
And so He wants us to be a promise keeper too.
ですから私たちが約束を守る人であることを神様は望んでいらっしゃいます。
And so we're going to kind of take a look at, are we a promise keeper?
ですからこのメッセージを見ていくときに、聞いていくときに、自分は私たちはしっかりと約束を守るものになっているだろうかということを考えてみましょう。
So let's read that key verse again along with a couple more verses with it. Hebrews 6:17-20.
鍵となる聖書の箇所とそれにいくつか節を続けて見ていきたいと思います。ヘブル人への手紙の6章の17節からです。
Now this is from the Message Bible.
これはメッセージ訳からです。
This is more of a modern English style Bible.
現代的な言葉を使った訳です。
It says, when God wanted to guarantee His promises, He gave His word a rock solid guarantee.
そこで神は約束の相続者たちにこのご計画の変わらないことをさらにはっきりと示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。
God can't break His word, and because His word cannot change, The promise is likewise unchangeable. We who have run for our very lives to God have every reason to grab the promised hope with both hands and never let go.
それは変えることのできない二つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために、逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。
It's an unbreakable spiritual lifeline reaching past all appearances right to the very presence of God.
これは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。
Where Jesus, running on ahead of us, has taken up his permanent post as high priest for us in the order of Melchizedek.
イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に親しい大祭司となりました。
So when God makes a promise, he guarantees it by himself because there's no one greater to guarantee it by, right?
神様が一番偉大なお方です。お方でありますから、神様が約束をするときには、神様は自分自身を持って約束をするんです。
And it teaches us about his character.
そして、
his promise.
神様の約束は、神様のご性質を、神様がどういうお方であるかということを私たちに教えてくれます。
Because when God gives his word, when he gives his promise, it's unchangeable.
というのは、神様が私たちに言葉を、神様が私たちに約束をくださるときに、それは変わらないのです。
Do you know why God hates lying so much?
どうして神様はこれほどまでに、偽り、嘘を憎んでいるかわかりますか？
Why does God hate lying so much?
どうして神様は嘘をつくことをこれほどまでに嫌って、意味嫌っているんでしょうか?
Because he never lies.
というのは、神様ご自身が決して絶対に嘘をつくことがないからです。
That's great to know about God because he never lies.
神様は決して絶対に嘘をつかないっていうことを知ることは本当に素晴らしいと思うんですね。
He is a God.He is the Father of truth and the Father of justice.
神様は真理の父であり、神様は公正の父であります。
So, who does the Bible say is the father of lies?
そして聖書の中には、偽りの嘘の父は誰だと言ってますか?
Satan.、
ね、悪魔ですね。
Right? Satan is the father of lies.
悪魔が嘘の偽りの父親です。
So who do we want to be like?
では私たちはどっちのお父さんになりたいと思いますか?
Do we want to be like our father?
どっちのお父さんのようになりたいと思いますか?
He speaks the truth.
片方のお父さんは真理をいつも語るお父さん、そのようなお父さんのようになりたいですか?
That when he says yes, it really means yes.
ですからその真理を語るお父さん、神様はしかりはいと言ったら必ずはいなんですね。
Or do we want to have Satan as our father, who is the father of lies?
それとも嘘の父親である悪魔のようになりたいと思いますか?
Who are you more like? Are you more like your father in heaven, or are you more like your someone else?
ではこうなりたいという気持ちはあるんですが、実際に自分を見てみたらどうでしょうか。天のお父さんのようなものになっていますか、それとももう一人のお父さんのようになっちゃってますか。
You know, I never used to think that I was so much like my father.
私は自分の憎しみの父親に似ていると思ったことがなかったんですが。
But the older I get, I realize more and more that I'm like my father.
でも年を重ねる時にですね、考えるとやっぱり自分の父親に似てきたなと思うんですね。
I'm doing a lot more gardening now.
家庭で、野菜を、育てたりとか。
And lately I'm doing a little more cooking at home.
そして家でまた最近はもうちょっとね、小料理をしたりとか。
Giving my wife a break.
妻にちょっと休憩してもらうみたいな。
And my wife one day she said, "You're becoming just like your father."
そういう私の姿を見て妻が、あ、お父さんに似てきたねって言ったんですね。
Yeah, I guess I am.
確かにそうだなと思いました。
But more than me wanting to become like my natural father, I want to be like my heavenly father.
で、私の肉親の父親のようになりたいと思う以上に私は天のお父さん、神様のようになりたいなと心から願います。
See, what happened to Adam and Eve in the garden was because of the father of lies. He brought lies and deceit.
そのアダムとエバに園で起こったことは、偽りの父親がやってきて、アダムとエバを騙したんですね。
So this series is about remembering how good and how unchangeable our Father God is.
ですからこのメッセージのシリーズは、天のお父さんがどれだけ素晴らしくて偉大で変わらないお方だということを思い出すメッセージです。
But it's also a time to evaluate our own character and how we relate to others.
そしてそれと同時に自分を見つめ直して自分の人生は自分の品性はどうなのかなってどのように人と関わっているかなということをもう一度見つめ直してみるメッセージにもなります。
Because lying is sin.
というのは嘘は罪です。
There's no such thing as an innocent lie.
無邪気な嘘、罪のない嘘というのはないんですね。
And Jesus saved us from our sins, right?
そしてイエス様は私たちを罪から救ってくださって、
He saved us and gave us His grace so that we wouldn't have to go on sinning.
私たちを救ってくださり、さらに恵みをくださっているので、その恵みのおかげで私たちが罪を犯し続けることはないんですね。
And He gave us His Holy Spirit to live within us so that we could live differently.
そして私たちの中に聖霊様をくださったので違った生き方ができるんです。
Our God, our Father, He never lies.
私たちのお父さん、天のお父さん、神様は絶対に嘘は言わないんです。
And He is a great and awesome promise keeper.
そして神様は偉大で素晴らしいお方で必ず約束を守るお方です。
So when He said that when you put your faith in Jesus Christ and ask for the forgiveness of your sins,It is a great promise that you will have eternal life with Him.
ですからその神様があなたがイエス様を信じて信仰を置いて、そのイエス様を心にお迎えするならば、あなたは永遠の命を得ると言ったらそれは本当なんですね。
Isn't that encouraging that God never lies, that He is a promise keeper?
神様は決して嘘をつかない。神様は必ず約束を守るお方だということは本当に励まされることです。
How many times have we made excuses and lied because we didn't want to face telling the truth?
しかし私たちはどうでしょうか。何度私たちは本当のことに直面したくないので言い訳を言ったりとか、それを隠すために嘘をついたりとか、何度そういうことを私たちはしてしまったでしょう。
Not an easy message to listen to, right?
それを聞くのはちょっと辛いかもしれません
が。Not an easy message to preach because I'm preaching to myself too.
このメッセージをすることは私にとっても楽ではありませんというのは、このメッセージは私自身に語っているメッセージでもあるからです。
But God never breaks His word.
でも神様は決して約束を破りません。
It's not in His character at all.
約束を破るということは神様のご性質の中にかけらもないんですね。
But the good news is that if we put our faith in Jesus Christ,
でも良い知らせは、もし私たちがイエス様に信仰を置けば、
if we allow His Holy Spirit to dwell in every area of our heart and life,
そして私たちの心のまた人生のすべての領域に聖霊様に生きてもいただければ、
we can be more like Jesus every day.
イエス様のように私たちは日々なることができます。
Jesus said, "I only speak what I see my Father speaking."
イエス様はおっしゃったんですね。天のお父様が語ることだけを私は語りますと。
I only do what I see my Father doing.
私は天のお父さんがなさっていることを見て、その見たことだけ、天のお父さんがやっていることだけやるんです。
And that's how He wants us to be.
そしてそのように私たちになってほしいとイエス様は願ってらっしゃいます。
And that's how we can be if we put our faith in Jesus.
イエス様に信仰を置くときに私たちはそうなれます。
Faith and obedience to Jesus and His word will help us to become more like Jesus.
そしてイエス様の御言葉に対する信仰と従順があれば、もっとイエス様に似たものになれます。
So Jesus tells us in Matthew 5:37.
イエス様はマタイによる福音書の5章の37節でこう言っています。
Jesus says, just say a simple yes I will or no I won't. Anything beyond that is from the evil one.
イエスは言われる。だからあなた方は、はいは、はい。いいえは、いいえとだけ言いなさい。それ以上のことは、悪いことです。
So how do we live that out realistically?
では、この今の聖書の箇所を、現実の生活の中でどう生きていくんでしょう?
Sometimes in the world, that feels so unrealistic.Feel so unrealistic to be able to tell the truth and to make our yes, yes all the time.
この世の中に生きていくときに、はいははい、いいえはいいえと言って生きていくことが、できない。それは現実的ではないって思ってしまうかもしれません。
But in this series, we're going to take a look at number one, God never breaks His word.
このメッセージのシリーズの中でこのことを見ていきます。一番、神は決してご自身の言葉を破ることはありません。
And number two, he wants us to be a people of integrity.
そして神様は私たちが誠実な人になることを望んでいらっしゃる。私たちは誠実な人になるべきです。
Jesus died on the cross so that we could be a people of integrity.
イエス様が十字架の上で死んでくださったので、私たちは誠実に、正直に生きていくものになれるんです。
Where we keep our word to others.
それは、人に対して言ったことを必ず守っていく、約束を守るものとして。
Speaking the truth to one another in love and grace and compassion.
そして、愛と恵みと憐れみを持って互いに真理を、真実を語る。
That when we say yes, it really means yes, we will do something.
だから私が、はい、私はやりますって言ったら、そのはいを必ずはいとして、通してやっていく。
And that it's okay to say no.When we need to say no.
ですから、もし、いいえ、できませんっていう必要があれば、いいえって言っていいんです。
One of the things that always kind of drove me crazy is I would invite someone, Japanese person, to do something, and they would say, yeah, 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 thank you, thank you, thank you. And then they would never show up.
そしてちょっと私がこう、イラッとしたことなんですが、日本に来て、これを一緒にやりましょうって言って、はい、ありがとうございます。ぜひお願いしますって言っても来ないんですね。
I would rather just hear, no, I'm not interested. Thank you for inviting me, but I'm not interested. I'd rather hear that.
ですから、もしこれ一緒にやりましょうって言って、はいはいはい、ありがとうございます。行きますって言って来ないよりは、最初からね、あ、それ私あんまり興味ないんです。私できませんってはっきりとね、ノーって断ってくれた方がいいなって私思いました。
But God gives us the power.To make our yes to be yes and our no to be no.
でも神様は私たちがはいと言ったらはいと言って必ずやる。いいえと、いいえできませんっていう力をくれるんですね。
And it's okay to say no.
そして、いいえ、私はできないんです。やりませんって言ってもいいんですね。いいえは言ってもいいんです。
With grace and love.
そのいいえも恵みと愛を持って言えばいいんです。
But God wants us to have boundaries.
でもそのはいといいえというちゃんとした境界線、線を引くことが神様の望みです。
Paul tells us in 2 Timothy 1:9
パウロという人が第2テモテの手紙の1章の9節でこう言っています。
Says for God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserved it, but because that was His plan from before the beginning of time to show us His grace through Jesus Christ.
神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはイエス・キリストにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって。
The grace of God is extended to us through real faith in Jesus Christ.
イエス・キリストのに対する真の信仰を通して、本当の恵みが私たちに与えられました。
And God's grace towards us to forgive us of our sins.
そして神様の恵みのおかげで私たちの罪が許されましたが、
It's there to help us live and be more like Jesus.
その同じ恵みが今度はまだあって、その恵みのおかげで私たちはイエス様のように生きていくことができます。
To help us live a holy life before God.
そしてその恵みのおかげで神様の御前において清いものとして生きることができます。
And before others.
そしてまた人の前でも清い生活をすることができるんですね。
So we really need to Oh, it's not in there. Okay. So, I thought this was in my PowerPoint, but grace from God does not make it okay to sin.
パワーポイントに入れたと思ったんですが入っていないので読みたいと思います。神様の恵みがあるからといって、罪を犯していいわけではない。
God's grace was never intended for us to just make it okay to sin.
神様の恵みがあるから罪を犯してもいいんだということは決してないんですね。
It means that when we fail, we can come with repentance before God and receive forgiveness.
その恵みというのは私たちが罪を犯したら神様の前に出てそれを悔い改めて、そして、許しを得ることができるそれが恵みです。
Because we all fail.
というのは私たち皆が失敗します。
We all sin.
私たち皆が罪を犯します。
But sin is never okay.
でもその罪は大丈夫じゃないんですね。
And it takes repentance and forgiveness from God.
罪を犯したら神様から私たちが悔い改めて神様からの許しを得る必要があります。
And when we fail, not failing on purpose,
もちろんわざと失敗するわけではないんですが、
But when we fail, God is there to extend His grace.
私たちが失敗してしまったら神様はそこにいて私たちに恵みを与えてくださるんですね。
And that's His great promise to us that if we come with true repentance.Every time he will forgive us.
そしてこれが神様からの偉大な約束であります。私たちが罪を犯して本当に心から悔い改めることができたら神様の許しが必ずあると。
Well, I'll just lie and I'll ask God to forgive me later because I know he'll forgive me.
まあいいよ、嘘言っても嘘言ってもね、神様の前に出て、悔い改めれば神様は許してくれるからいいよ。
That's not true repentance.
それは本当の悔い改めじゃないですよ。
That's not true faith in God.
それは神様に対する本当の信仰ではありません。
That's not relying on the Holy Spirit.
それは聖霊様に頼っている態度ではありません。
His promise is to forgive us when we come to Him with true repentance.
神様の約束は私たちが真の悔い改めの心を持って神様の前に出るときに真の許しがある。
And it's His grace and His Holy Spirit that will help us to stand back up and to follow Jesus.
そしてまた、神様の恵みと聖霊様の力によってもう一度私たちが立ち上がって前に進んで生きることができる。
Grace was never offered to be a crutch to lean on.
恵みがあるからそれにただこう、恵みの上に乗っかってビッグを引いて歩いていくっていうのは恵みじゃないんですね。
It was never offered to be an excuse to go and sin.
だから恵みは、松葉杖ではないんですね。恵みがあるから罪を犯していいというのはないんですね。それは違うんですね。
The psalmist said in Psalms 130 verse 3 and 4.
詩編の130編の3節から4節。
Says, Lord, if you kept a record of our sins, who, O Lord, could ever survive? But you offer forgiveness that we might learn to fear you.
主よ、あなたがもし不義に目を止められるなら、主よ、誰が見舞いに立ち得ましょう。しかし、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。
Forgiveness is offered so we can see how awesome and unchangeable our God is.
恵みが、forgiveness. 許しがあるのは、その許しを通して私たちがどれだけ神様が素晴らしくて恐れられるべきお方であるかということを知るためです。
And forgiveness has the power to help us live a holy life.
許しには私たちが清い生活を送るのを助ける力があります。
It's given so that we can live a life that copies the way Jesus lived.
許しのおかげで私たちはイエス様のように生きていくことができます。
Because without true repentance and forgiveness, we can't be like Jesus.
真の悔い改めとまた許しがなかったら私たちはイエス様のように生きていくことはできません。
And so that's why Paul says in Romans 6.
ですからパウロはローマ人の手紙の6章でこう言っています。
It starts in verse 12 to 18.
12節から18節まで。
Says, do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires.
ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。
Sometimes we don't want to offend someone, so we kind of lie, right? Or we stretch the truth.
時々ですね、相手の気を悪くしたくないからちょっとこう嘘とかごまかしを言ってしまう、全部の真理を言わない。
But Paul calls that a sinful desire.
でもその心は、パウロは、罪の情欲である。
Don't.
であると言っています。
Don't give in to that kind of thinking.
だから相手を気を悪くしないために嘘を言うっていうような考えに負けてはいけません。
Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God, for you are dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do What is right for the glory of God.
またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足の義の器として神に捧げなさい。
Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace.
というのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるからです。
So Paul poses a question here in verse 15.
そしてパウロが15節で質問しています。
Well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? Of course not!
それではどうなのでしょう?私たちは律法の下ではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか?絶対にそんなことはありません。
Amen. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living.
あなた方はこのことを知らないのですか?あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すればその服従する相手の奴隷であってあるいは罪の奴隷となって死に至りあるいは従順の奴隷となって義に至るのです。
And he says, thank God! Praise God that we don't have to be slaves to sin. He says, once you were slaves of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching we have given you.
神に感謝すべきことにはあなた方は元は罪の奴隷でしたが伝えられた教えの基準に心から服従し
Now you are free from your slavery to sin and you have become slaves to righteous living.
罪から解放されて義の奴隷となったのです。
I think many of us haveprobably lied and maybe lied quite often in our lives.
多分ですね、私たちの人生の中で、嘘をついたことあると思うんですね。結構いっぱい嘘をついちゃったかもしれません。
But God through His grace gives us new life.
でも神様は恵みによって私たちに新しい命を新しい人生をくださいます。
And it's His grace that sets us free from being a slave to our oldSinful habits.
そしてその恵みのおかげで私たちの罪深い習慣から解放されます。
Whatever they may be.
その罪深い習慣というのが何であっても。
But I think
それから解放されるんですね。
Especially in this area of being a person of integrity and not lying.
特にこの私たちの部分である誠実なものになって正直に生きていく嘘をつかないという部分において。
We can be someone who tells the truth in love and compassion towards others.
私たちは愛を持って、憐れみを持って真理を語る人になれます。
That people who can be humble enough to say, I'd rather look bad before others than to make someone else look bad because of a lie.
こういう人になれるでしょう。他の人を悪く見せて、自分をいい人に見せるために、私は嘘を言います。そういう人になる必要ないんですね。
So Paul says, do not let sin control the way you live.
ですからパウロは言っています。 罪の支配に委ねて生きてはいけません。
And he reminds them that you are free from your slavery to sin and you have become slaves to live a righteous life.
あなたはですね、H になってました。あなたは罪から解放されました。そして義の奴隷となったのです。
Faith and submission to Jesus gives us the ability to live a holy life.
神様、あ、イエス様に対する信仰と従順を通して私たちは清い生活をすることができます。
That in our everyday lives, when we're talking to people, we can be people of integrity.
そして、日々の生活の中で人々と会話したり関わっていく中で誠実で正直なものとして生きていくことができます。
And yes, there is grace when we fail.
そしてもちろんですね、私たちが失敗しちゃった時には恵みがあります。
But we don't live in that failure.
でもその失敗の中を歩んでいくことはありません。
We come to the Lord and repent and ask for forgiveness.
失敗をしたら神様のところに来て、許しを悔い改めて許しを願います。
And His unchangeable promise is that He will forgive us every time.
そしてその時に神様が決して変わらない約束を私たちにくれます。私たちが真に悔い改めるときに必ずそれに対する、許しがあると。
That he will restore our soul.
そしてそのときに神様が私たちの魂を回復してくださると。
Because God is a promise keeper.
というのは神様は約束を守るお方だからです。
That his yes means yes and his no means no.
そしてイエス様が、神様がはいと言ったらそれははいであり、神様がノー、いいえと言ったらいいえなんですね。
This is just kind of the introduction to the series.
今日のメッセージはこの、メッセージのシリーズの、まあ、序論ですね。最初の部分になりますが。
I guess I'll see how many of you come back next Sunday.
来週何人、皆さんのうち何人が教会にまた来るでしょう。メッセージをこれで閉じますけれども。
So I want us to just listen to this song.
この曲を聴いてください。
That He's never failed us.
神様は決して私たちをがっかりさせません。
He is a promise keeper.
そして神様は約束を守るお方であって。
That his love is unchangeable towards us.
そして私たちに対する神様の愛は決して変わらない。
And so let's just listen to this song.
この曲を聴いてください。
And just reflect on God's goodness.
そして神様の素晴らしさを考えてください。
And then we'll pray after that.
そしてそれが終わったら、祈ります。
He is a great.Promise keeper, and that He never fails us.
神様は偉大で、そして約束を必ず守るお方で、神様は私たちを決してがっかりさせません。
Do you believe that?
皆さんそれは信じますか?
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you, Lord.
天のお父様ありがとうございます。
That you never change.
あなたは決して変わらないお方であり。
That your love and your promises never change.
そしてあなたの愛とそして約束も変わりません。
That many times we can't count on people to tell us the truth, but we can always count on you.
人が必ず真理を語るとは言えませんけれども、でもあなたは必ず真理を語る方です。
And that your truth is always founded in your love.
そしてまたあなたの真理は必ずあなたの愛の中に見出すことができます。
So even when you tell us no, it's founded in your love.
そしてあなたがいいえとかダメだという言葉を言ったとしてもそれはあなたの愛の中に基づきあなたの愛があります。
That you always have our best interest in mind.
そしてあなたの心はいつも私たちの中にベストがなるようにというものであります。
And your best interest is that we become more like your son Jesus.
そしてまたあなたが私たちに持っていらっしゃるベスト最善なことは私たちがイエス様あなたのイエス様のようになることです。
That we become more like you, Father.
そしてあなたのようになることです。もっとあなたに似たものとなることです。天のお父様、
so、I pray, Lord, that you'd bless your people today.
ですから今日祈ります。あなたの民を祝福してください。
Let them go and remember that you are a promise keeper.
そしてこの場所から出るときにあなたは約束を守るお方であることを思い出して、出ていくことができますように。
And let thatRealization changed the way they interact with others, Lord.
そしてまたそれを思い出しているときに人との関わり方が変わっていきますように。
Jesus.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
If you need prayer, we're here to pray with you.
祈りが必要な方はぜひ前に来てください。